おはようございます。こうして紹介されたらすごい牧師先生のように聞こえますね。普通の人なんですよ。大阪から、今回やってまいりました。教会の人にですね、今回東京に行ってきますって言ったんですけど、誰も何の反応もなかったですね。止められることも当然なく、私たちの教会の人たちはね、私にあまり関心がないようでございます。あまりコロナのことでね、そんなに、すごいいろんな対策を取っているわけでは私たちの教会はないので、当然消毒とかマスクとか最低限のことはしておりますけれども、今は本当にほとんどの兄弟姉妹がすでに集まって礼拝を、しているものでですね、ちょっと恐怖感や、危機感がですねちょっと薄れているところはありますけれども、そんなことでですね、大阪からもうこの道中も、ね、たくさん飛行機に乗ってまいりましたけれどもね、飛行機もほぼ満席でございましたのでね、少しずつ、収まっているんじゃないかなと、そんなことを期待しておりますが、ちょっと緊張してきましたね。いい調子で喋ってたんですけど、皆さん顔が見えた瞬間緊張、私はこう見えてすごい緊張しいなのでですね、新しい人とお話したりとかですね、いろんな教会に落語することでね、いろんな教会にも本当に招かれるようになりまして、ご紹介いただきましたけども、福音派の先生であるとか、本当に福音派の先生の教会であるとか、日本キリスト教団の教会とかに招かれて説教に行くんですけども、全員知らないでしょ。完全なアウェーのところでですね、アウェーも何もないけど戦ってませんからね、ですけども、教会めちゃくちゃ緊張する、いつもね、ものすごく落語とかするので明るい人やと思われてるんですけども、そうでもないんですね。少々、緊張感が、前に出てしまう、顔に、なんていうんですかね、笑顔のない牧師でございますので、皆さんの協力とともに私をリラックスさせていただきたいと思います。そんなことで、コロナにね、コロナウイルスがこう感染拡大して、大阪よりもきっと東京の方がですね、いろいろ大きな問題になったんだと思います。で、私たちの教会もしばらくの間休んでいた時期もありますが、コロナのことがね、こう表沙汰にというかね、どんどん広がっていってですね、いろんな不安と、文句を言うね、なんでこんなことになるんでしょうかというようなことを、たくさんの人から聞きましてね、私も当初は教会をお休みすることはもう果たして教会にとってもうマイナス以外何もないんじゃないかなと、そんなふうに、実は思っていましたしね、このまま教会大丈夫なんだろうかというような不安がものすごくありましたので、不満は言いませんけれども、とても大きな不安がね、ありましたが、すぐにね、収まらないどころか今に、ね、至るまで、コロナはちょっと私たちに、つきまとってるというかね、私たちを、攻撃してきている、最中でありますのでね、その中で、示されたことがありますね。それは全てが、全てがやっぱ神様の導きなんだなということなんですよ。ね、なんか降って湧いた火の粉のようにね、降りかかってくる火の粉のように、なんでこんな問題起こるんかなというふうに初めはそのように捉えてましたけども、いや、良いことも悪いこともね、全てが神様の導きであって、このことさえも神様が私たちに用意されたというかね、私たちをここへ導いてこられてるんだなというふうに考えるようになりました。それはなぜかというと、やっぱり信仰生活で、皆さんどう、お考えか分かりませんが、信仰生活で、良い信仰生活、恵まれた信仰生活を送るということが問題がなくて、悩みがなくて、いつも笑っていられるような生活を送ること、これがいい信仰生活やって私はいつの間にか思ってたんですけども、でもそうじゃないんですよね。信仰生活の中には困難があり、試練があり、クリスチャンも病気になりますからね、病があり、いろんな戦いがあるんですよね。今回のコロナもその中の一つに過ぎないんではないかなと思いました。疫病が蔓延するというのは聖書の、世の終わりの予言でもありますもんね。ですから何でもかんでも、降りかかった火の粉のように、なんでこんなこと起こるんだって、不平や不満を言う前に、神様が、私たちをどのように導いておられるのかということを、考える、良い機会になったなと自分でも思いました。忙しくてそんなに、聖書を私も少しずつは読みますけれどもね、たくさん読むことが、最近はちょっと怠っていたなと、そんなことを思い出しまして、聖書順番にずっと読みました。 読んで、その中でもう今まで何回も読んだことがありますが、示されたことがあります。それは本当に全てが、ね、救われた時から、いや救われる前からね、神様の導きの中にあって、そして今に至るまで、そしてさらにはこの先ね、将来未来に至るまで神様の導きの中に私たちは生きているし、ね、ずっと神様の、神の時計があるのね。救われた時から神の時計はね、一度も止まったことがないんですもんね。この先に至るまで私たちは神様と共に歩んでいくんだなということを感じさせられました。イエス・キリストは昨日も今日もそして常しえに変わることのないお方ですって書いてますもんね。だから将来まで変わらないんですよ。だけど私たちは、まあ私たちだと私はね、いつの間にやらこう目の前のことばっかり、ね、見ていたような気がするんです。牧師になりましてね、エレ先生の紹介によると、もうどんどん成功しているような、ね、印象をお受けになるかもしれませんが、それはそんなことないですよね。もういろんな問題ありますしね、教会の中には、ね、いろんな、もうそれはそうです。人の集まるところですからね、人の集まるところには問題起こります。ね、なんで、教会なのになんでこんなこと起こるんですかって言われたことありますが、教会だからですよね。人が集まるところにはいろんな問題が起こります。私たちの教会にもいろんな問題があったり、ね、どうしてね、こんなことでつまずく人がおるのかなと思うようなことが、教会の中には、まあ、多々起こっているわけですけども、でもそのような、ねことを通して神様の、ね、導きを私たちはもう少しリアルに、ね、感じなくちゃいけないんじゃないかなと思いました。いいことばっかり起こることを目指しながら、牧師ですから、ね、教会がどんどん成長してね、礼拝出席者がどんどん増えますようにとかね、ちょっとやらしいけど献金増えますようにとか、まあ、そんなことをやっぱり心の中にいつもあるわけですよ、ね、スタッフがいますから給料払っていかなければなりませんからね、いろんなことをこう考えながらね、牧師としてですね、働きをしておるわけですけども、でもよく考えたらね、主を見上げていきましょうって兄弟姉妹には言うんですよ、ね、でも私は主を見上げるというか、やっぱここばっかり、この目の前のね、一歩自分の、ね、踏み出すこの一歩先ばっかり、ここばっかり見てるような気がちょっとしました。で、神様が私たちをこう導いてくださる、それはもう皆さんがよく知っている、ね、フレーズだと思いますが、でも主が導いてくださるならば、私たちは、ね、神様が私たちを導いてくださっているゴールに向かってね、信仰生活を送らなくてはならないんじゃないでしょうかね。私たちの信仰のゴールはどこにあるか、それは、ね、洗礼を受けて救われましたが、ね、昨日も5人の方が救われたという、ね、素晴らしい、報告がありましたが、こうして救われて、でも彼らの信仰生活は多分始まったばっかりなんですよね。私は20年ちょっとぐらい前に洗礼を受けましたが、その時から始まって今もでずっと少しずつですけど成長させていただいています、ね、ゴールは天国に行くことですよ。ねえ、主が私たちを、世の終わりになったら迎えに来てくださって、私たちは天に上げられるというのが、聖書が私たちに約束しておられる、ねえ、私たちの人生のいわばストーリーなんですね。ここに向かって信仰生活を送っているはずなんです。ねえ、そして神様が私を、迎えに来てくださって、私たちは天国にね、天国に行って、素晴らしい神様を礼拝しましょうみたいなことをよく言うんですけども、でも実際は天国のことをイメージしながら信仰生活を送ってるかというと、普段は、全然そうじゃないんですよ。普段は恵まれること、祝福されること、問題がなくなること、癒されることというで、とても目先のことばかりを見ながら信仰生活を送りながら、神様から与えられることばっかりを望んでいるような、そんな気がしました。今回コロナの、ね、ことで、礼拝にみんなが集まることができなくなりました。スタッフだけで本当に3人とか5人とかぐらいで礼拝をする中で、いろいろ考えさせられたことはそのことなんですよ。全て神様の導き、そして私たちはね、まあ、いろんな礼拝の仕方いろいろです。今日も多分オンラインで礼拝されている方いらっしゃると思うんですけど、それでも、ね、どのように教会に来ないとダメだぐらい昔は思ってました。礼拝に集まらないとダメですよ、ね、集まって礼拝することがもう全てだぐらい思ってましたけども、でもそういう、もう小さなこととかいいことなんですよ、集まることは。でもそこばっかりこだわって、本当に神様が私を導いてくださってる、私たちをね、導いてくださるゴールに私の目は向いてないなっていうふうに、気がついたんですね。そして今皆さんとね、分かち合いたいのは、本当に信仰のゴールに向かってね、 本当に最後の最後、神様が私を導きたいと願っておられるところにみんなで向かいながら、この地上での生活ね、いつ終わりが来るか分かりませんけども、そのあれ信仰生活をね、しっかりと、まあ、全うしね、本当に神様に喜んでいただきたいと、そのような思いを持って、今日はですね、皆さんと御言葉を分かち合いたいなと思っております。全部が導き、ね、全てが神様のご計画です。ね、聖書の中には神様の計画がたくさんありますけど、全部が神様との計画であるということ。だから聖書に書いてある通りになるんです、全てが、ね、私と聖書の関係は、私と神様の関係は、この礼拝堂の中にいる時だけでは当然ないんですよね。そんなことを分かっていながらでも、ね、教会の、ね、教会にいる時だけ信仰者であるとクリスチャンであるような感覚になってしまう人もいらっしゃいます。皆さんにいいことを教えてあげます。聖書はね、家でも開いても構いません。いいですか？ここでしか開いてはいけないものではないんです。それはね、お忘れの方よっとしていらっしゃったら、今ここで、大丈夫ですよね。家でも大丈夫ですよね。大丈夫だそうでございます。お家でも開いて構いませんので、どうぞお開き、くださればと思いますが、そのように、ね、本当に、全てのことが私たちの信仰生活の中に関わることです、ね、聖書の中に書いてあることで私たちと関係のないことは何一つない、当たり前ですよね。そんなことを言われなくてももう皆さんご存知だと思いますが、でもともすればちょっと私と、縁遠いような、あんまり関係がないように思ってしまう、それが世の終わりに関することじゃないかなと思います。そんなこと今まだ起こらないっていつの間にやら私たちは思っているかもしれませんが、しかしそれはいつ来るかわからないので、ひょっとしたら今晩かもしれないということですよ、ね、そのための整えをしたい、そのことをご一緒に分かち合っていきたいと思います。第一礼拝ではまだこの修法を、ね、読んでいなかったので、気づかなかったんですけども、先ほど第一礼拝と第二礼拝の間でですね、この修法を読ませていただいて、先週エペソ人への手紙の5章が語られたと、夫と妻のね、ことが語られたということで、あ、そうかと、まあ、私もどこから説教しようかなと思ってたんですけど、今日は花婿と花嫁の関係で皆さんと分かち合っていきたいなと思っています。最初にですね、ユダヤ人ね、聖書の中にね、花婿と花嫁の関係のことがなぜ書かれている、そのことを理解するためにはユダヤ人の、結婚の習慣というかね、それをちょっと知っておかなければならないんですね。それを知っているとちょっと分かりやすいと思います。今は各家族化が進んでますから、まあ、結婚したらね、みんな、その若い夫婦たちね、子供たちは子供たちで新しい家を借りたり買ったりしてそこに住みますね。まあ、よっぽどの大きなお家でない限りお父さんとお母さんと一緒に住むなんていうことはなかなかありませんね。で昔はね、日本もお嫁さんが嫁いでくるみたいな、ね、ことで、一緒に住んでいた時期があったと思いますが、当時のユダヤの人たちは、まあ、一風変わった習慣がありました。結婚する年齢がとても若かったんですね。男性が15歳ぐらいかな、ね、女の人は12歳ぐらいで、いわゆる結婚するというね、婚約します。で12歳はもうまだ子供ですからね、相手を探すということができませんので、親同士が大体は婚約する、お宅の娘とうちの息子と結婚させましょうみたいな形で親同士が決めた婚姻というのがほとんどだったそうです。今みたいにね、乗り物が発達してるわけではありませんから、ね、東京の人と、大阪の人が結婚するなんていうことは今だ、ね、決して不思議なことではありませんけれども、当時はね、歩いてね、行くしかありませんから、まあ、自分たちのコミュニティの中だけで、まあ、結婚というのが、まあ、行われて、いた、まあ、言うたら近くのね、人たちと、まあ、結婚をしたそうなんです。で婚約いたしますとね、婚約すると、そこから1年間ぐらい、短くて1年間ぐらいの婚約期間が、それはいわゆる花婿として十分な、ね、素養をしっかりと身につけるため、花嫁としての準備をね、奥さんになる準備をしっかり整えるために1年間ぐらいはその準備期間があります。イエス様を産んだマリアと、ね、お父さんヨセフとマリアね、あれはあの二人はね、その婚約期間中にイエス様を身ごもってしまったので問題だったわけですね。それはまだ準備期間なんですよ。まだ結婚していなかったわけですから、身ごもってしまうのは問題だったわけです。その大体、短くて1年間ぐらい、長い人になるとですね、10年間ぐらい、ね、この婚約期間というのがずっと続くそうです。 で、2人が人間的にというかね、成長しますと、そろそろ結婚してもいいなということになります。で、結婚がね、結婚しようということになったら、男性が、花婿が花嫁の家に行きます。花嫁の家に行って、これから結婚式の準備を始めますので、準備しておいてくださいねっていうふうに花嫁に言うそうです。で、花嫁はこうなったら、もうこの後いつ迎えに来るかわからないので、準備を始めます。まあね、綺麗な着物を着てお化粧をして、ね、結婚式というのは真夜中に花婿が迎えに来るという習慣だったそうです。ですからいつ真夜中に花婿が来ても大丈夫なように彼女たちは毎日のように準備をするわけです。しかし花婿は行きますよって言ったからってすぐ行くわけじゃないんです。実は花婿は実は結婚式の時にですね、自分たちが2人で7日間の間小さな小屋の中で生活します。その仮家をですね、その仮小屋を作るための準備を始めます。材料を集めてきて、ね、そして、こう屋根を作って、ドアを作って、ね、中に入って、中で7日間暮らすわけです。それが、まあ、いわゆる結婚式ですね。7日間の間、友達たちがこのね、中に食べ物をね、差し入れして、彼らは7日間ここで暮らすわけなんですが、この家を作るのに材料を集めるところからだいたい3週間とか1ヶ月とかかかったそうです。1ヶ月ぐらいかかりますね。そして、それを、ね、これで OK って OK を出してくれるのはお父さんなんです。花婿のお父さんね。花婿のお父さんが OK って言ったらですね、花嫁をいよいよ迎えに行くことになるわけです。しかし、まあ自分の子供にですね、息子にね、非常に厳しくするらしいです。ですから簡単には OK を出さない。何回も何回も作り直しをしね、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、ね、かかりながらようやくお父さんが OK を出す、それでいよいよ花婿は花嫁の家に迎えに行くと、お父さんがラッパを吹きます。ラッパの音が鳴ったら、大体近所ですからね、ラッパの音が鳴ったら花婿は、真夜中にね、花嫁を他の人より先に見られ、他の人に先に見られるわけにはいかないので、そういう習慣だったそうですね。真夜中に行きます。そして花嫁を迎えに行って、そこから自分で連れてきて、その家の中に7日間いて、その後7日間が明けたら祝宴があるという、まあ、そういうシステムになっていたそうなんですね。ですから花嫁はね、ずっと待ち続けてるんですよ。いつ来るかわからないので、ね、今から行きますよって言われてから仮小屋を作りますね。だいたい一月とか、ね、3週間とか言われてますけども、それで全然来ない人たちもいます。もっと早く作る人もいます。ですからいつも準備してるんです。毎晩のように、ね、今日来ても、ね、今日花婿が迎えに来ても大丈夫なように、毎日のように、まあ、準備をするそうですね。これがユダヤの人たちの、まあ、結婚の一つの、まあ、習慣というかですね、慣習だったわけであります。もうすぐ行きますよって言われてるんですよ。で、そこからどのぐらいの時間が経つか、それが誰にもわからないです。もう本当に花婿のお父さんだけがわかりますね。そして花婿のお父さんがゴーを出したら結婚が始まるという、ただただ待ち続けているというのが当時の花嫁たちの姿だったわけなんです。私たちとイエス様の関係、まあ、イエス様と私たちの、まあ、教会の関係ですけどね、この関係は花婿と花嫁、キリストの花嫁としてね、例えられているわけです。私たちは皆キリストの花嫁なんですよ、ね、そして私たちもこのイエス・キリストが世の終わりにもう一度やってくる、このことを待ち望んでいる存在だということなんですね。そしてこのイエス様が待ち、この再びね、この地上にやってくる再臨の時まで、私たちは自分自身を花嫁と同じように毎日毎日ね、自分を整えて、ね、そして花嫁が化粧して、ね、ウェディングドレスではありませんが綺麗な衣を着て待っているように、私たちも実は待ち続けなくてはならないというのが実は聖書の教えであります。今日は花婿を待ち続ける花嫁というテーマで、御言葉を分かち合いたいと思っておりますが、黙示録の22章の12節から17節をご一緒にお読みしたいと思います。ヨハネの黙示録の22章の12節から17節、もう聖書の一番最後ですね。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために私の報いを携えてくる。私はアルファでありオメガである、最初であり最後である、初めであり終わりである。 自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出される。私イエスは御使いを使わして諸教会についてこれらのことをあなた方に証しした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞いた者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。アーメン。この黙示録が書かれた時ですね、もうイエス様はすでに天に帰っておられますが、当時のこのユダヤの国というのは、ローマ帝国という、ね、国に支配されていました。彼らはユダヤ人たちは独立国家じゃなかったんですね。当時はローマ帝国の支配の中で税金を取られたり、で行動を制限されたりするような、まあ、非常に不自由な生活を彼らはしていました。その中でローマ帝国は、ユダヤ人たちに皇帝礼拝をさせました。皇帝礼拝というのは皇帝こそ主であるって告白しなさいということですね。皇帝が私たちの神様だと告白するだけです。それをしなさいと彼らはね、ユダヤ人たちに勧めたわけでありますが、クリスチャンたちは当然これを拒否しました。拒否した初代教会のクリスチャンたちは次々と迫害されました。虐殺されていきました。コロシアムというね、競技場があるんですが、その競技場の中で、手にこうギザギザのこうついたね、こういう武器みたいなものを手につけさせられて、でお互いにクリスチャン同士がこう殴り合うね、ボクシングをさせられて、どちらかが死ぬまで戦わされるとか、ライオンとね、戦わされて、ね、ライオン戦ったら勝てませんけどね、食われるまで、もうそれを多くの人たちが見ているとか、体に火を塗られて、焼かれて殺されていくとか、もう本当に、考えるのもおぞましいような、さまざまな迫害を彼らは受けたわけです。クリスチャンたちはその難を逃れるために、今までは初代教会とね、して集まって、まあ、教会という建物は当時なかったでしょうけどもね、彼らは集まって礼拝を捧げていましたけれども、迫害を逃れるために、いろいろと、ね、いろんなところにこうチリチリバラバラに逃げていったわけです。カタコンベと言われるようなね、洞窟の中に、いて、礼拝を捧げたりするようになりました。彼らの願いはたった一つやったんですよ。ね、すごい迫害の中で、ね、この苦しみから逃れたいと、ね、ローマ帝国からの厳しい、ね、迫害の中で彼らはたった一つのことを願い続けました。それが第一コリントの16章の22節なんです。第一コリントの16章の22節、私の聖書すいません、共同訳聖書なので、ちょっと違いますが、主を愛さない者は神から見捨てられるがよい、マラナタ、主よ来てくださいと、彼らはただこのことを願い続けました。主よ来てくださいと、ね、必ずイエスキリストがね、私たちのところに再び来てくださって私たちを助けてくださるに違いないと、彼らはただその一点だけです。目の前の幸せとか祝福とかではなく、主が助けてくださると、主が私を助けに来てくださると切に願い求めたわけです。それはなぜかというと、今先ほどねお読みしたヨハネの黙示録の22章の最初のところに、見よ私はすぐに来るって書いてあるでしょ。見よ私はすぐに来ると。そう、イエス様は私たちに約束されたんですよ。私は再び来ますよって。ね、一度天に来られ、ね、この地上に来られて、私たちのために、命を捨ててくださいました。ね、そして、蘇って天に帰られましたよね。そう、再び、ね、私たちのところにもう一度私は来ますよというのが、主の私たちに対する約束です。それが再臨ですよね。必ず、ね、再びこの地上に来て私たちを救いに来るよという約束がイエス様から弟子たちに、また多くのクリスチャンたちに与えられていたわけです。彼らはそのことを本当に心から信じて、イエス様が必ず私を助けに来てくださる、イエス様が必ず私たちを祝福してくださる、導いてくださると信じて、このことだけをしっかりと握りしめて信仰生活を行っていました。ですから、その後、見よ私はすぐに来る。私は報いを携えてきて、それぞれの行いに応じて報いるって12節に書いてます。ちょっと皆さんの聖書と違いますが、でも私は報いを、つまり私を信じる者にね、豊かな報いを与えますよと。 豊かな祝福を与えますよって主は私たちに約束しました。そして必ずもう一回来るからねというのが私たちと、ね、その約束があってからまだイエス様来てないんですよ。だからその約束はまだ、ね、私たちにも続いてます。私たちのところに主が必ず来てくださるという約束があります。そして主は来て何をされますか。私たちを天へと導いてくださるんですよ。天国に導いてくださる。だから私たちはその時までキリストの花嫁としてね、花婿キリストが、花婿イエスが来るのを待ち続けなくてはなりません。これが今この地上で私たち一人一人が信仰者として行うべきことではないでしょうか。いいクリスチャンになりたいと思う人たちがたくさんいらっしゃるんですね。ね、立派なクリスチャンが教会に、ね、たくさんいらっしゃると思いますが、あの人みたいになりたい、この人みたいになりたい、ね、そのように思う、それは素晴らしいことだと、素晴らしいことだと思いますが、でもイエス様が求めているのは私たちが立派なクリスチャンや素晴らしいクリスチャンになることではないんですよ。私たちが本当に心からイエスキリストを信じる、私たちに、神様は、ね、皆さんに私たちにいろんなことをしてくださいますが、私が神様のためにできたことは何一つありません。私にできることはただ信じるだけですよ。私たちはただただ信じたというこの一点において救われました。優秀だからでも能力があったからでもありません。私は家内が先に救われたというか、私の家内は牧師の娘ですから、子供の時からクリスチャンでした。結婚しました。結婚したけれども私は教会に行きませんでした。その後しばらく経って、教会にちょっと行ってみようかなということで教会に行くようになりましたが、もうどう考えても信じられるとは思えなかったですよ。教会の中にたまにいらっしゃいますよね。初めて来たのに私神様信じますっていう人、なんで信じられんねんと私は思うんですよ。皆さんもね、いつね信じるようになられたか分かりません。私はどう考えてもこのね朝一からね酒も飲まんのに大きな声で賛美してね、賛美歌ってね、もう大丈夫この人たちぐらい思ってました。もうほんま心が歪んでおりましたので、ね、当時ね。ですからあまりに不思議だった。ね、僕先生は一生懸命に前で説教したの。イエス様があなたのために十字架にかかって、あなたのために死んでくださいましたってもう何度も何度も語りますね。私は私のためにイエス様が死ぬっていうことも分かりませんでした。頼みもせんのに何で死んだかなぐらいに思ってましたね。もう本当不信仰というかもう訳が分かってなかったんですよ。だからどう考えても信じられると思えなかったですよ。神様を信じて自分が信仰生活を送って、ね、前の方に座って手挙げたりする、ね、手挙げたりというか手挙げて賛美する方がたくさんいらっしゃいますが、そんな風に自分がなれるなんてもうとてもじゃないけど考えられませんでした。だけど、ね、皆さん疑ってるかもしれませんけど私はもう信じてるんですよ。ね、私は神様を信じることができて、でそれはやっぱ私が、ね、物分かりが良かったからとかね、ね、知識があったからとかでは当然なくて、神様が心を開いてくださってね、私を信じれるように導いてくださったんだなって、もうそれだけなんですよ。私に何かがあったわけです。私はね、私の家内たちもみんな言ってました。どう考えても教会にね私を連れて行くけども、私が信じれるとは全く思わなかったと、そんなことをみんなの前で大きな声で明かしするんですよね。うちの家内はね、やめてほしいですけどね、私が言うにはいいけどね、なんで家内に言われるか分かる。でも私はそれぐらいこの人は信じないだろうなと思われていたみたいですけど、でも私も信じることができたのは本当に神様からのアプローチなんですね。多くの人たちが神様と出会いますよね。私も神様からと出会うことができましたが、でも自分で天におられたイエス様とね、自分で頑張って天に上がってイエス様と出会った人は誰もいないですよね。イエスキリストが地上に降りてきてくださったんですもんね。イエス様がこの地上に来たので、来てくださったので私たちはイエス様に出会いました。そして信じることができたわけですよ。でともすれば私がみたいに、ね、なってしまう人もいるかもしれませんが、いやー私たちにできることって本当に何もないなと思います。ただ信じるだけです。花婿が来てくださるのを私たちはただただ待ち望み続けなくてはなりませんし、そして花嫁が毎日の毎晩のように、ね、化粧をして花嫁衣装を着てですね待ち望むように、私たちもイエス様が再び来てくださる日を待ち望む、それが私たちに今求められている信仰生活ではないでしょうか。恵まれること、祝福されること、 ね、それが私にとっての喜びになる。そうです、私たちは恵まれたり祝福されたりすること、賛美を持って本当に満たされる、それが本当に大きなクリスチャンとしての喜びですけども、しかしもっと豊かな恵みがあるわけですよ。もっと素晴らしい祝福をイエス様は天に、天国に用意してくださっています。ところが多くの人たちは、私もそうですけど、目の前のことで満足し、また目の前のことがうまくいかないとつまずいたり、ね、ついつい不平や不満が口から出てしまうような愚かな信仰生活を歩んでしまってたんじゃないかなと、まあ、思わされているんですね。果たして本当に主を見上げて、私たちは神様が最も大きな恵みをね、私に用意してくださり、私に与えてくださるということに期待しながら信仰生活を送ることができているでしょうか。ね、教会にね、いろんな人が、ね、いらっしゃいますが、先生最近あんまいいことないんですよっていう人いるんですよ。そんなこと言わんといてくれ教会でと思いますけどね、なんかいいことはありませんかねって言うんですね。で、私はその人に言うんですよ。ないよって言うんですね。もうこれからそんなええことないよって。なぜかというと、私たちにとって一番素晴らしいことはイエス様に出会ったことなんですよ。イエス様に救われたことなんですよ。だからこれよりも素晴らしいことないって言ってね。だけどこのことに感謝できないと、ずっと私たちはね、もっといいことないかな、もっと楽しいことないかなって言い続けなくてはならないですよ。でもそれは本当に救われたものとして愚かな歩み方だと思うわけです。豊かな恵みを受け取っているにもかかわらず、そのことに目を向けることができない。そしてもうさっきから何度も言いますが、この目の前のこれしか見えないんですよ、ね、今日は今日も明日も言ってですね、この目先のことしか見えないまま信仰生活を送ってしまっているのではないかなと思います。私たちは無豊かな恵みを主が私に与えてくださる。それが聖書の約束です。ですから教会が勝手に言ってることではないですよ、ね、聖書の約束ですよ。だから聖書の約束を信じて信仰生活を送りたいんですよ、ね。マタイの福音書の25章に、10人の乙女って話ありますよね、賢い乙女と愚かな乙女の話、これも結婚の話です、婚礼の話です。賢い乙女は、油を十分に用意してましたね。ですからいつ花婿が来ても大丈夫なような整いをしてました。愚かな、ね、愚かな乙女はわずかの油しか用意してませんでした。いつ来るかわからないのに。そしてある時急に花婿が来るって言われるわけですね、油をたくさん用意している乙女は、松明に火を燃やしてですね、そして、この花婿を待ち続けることができました。しかし愚かな人たちは油がないので消えてしまいます。油を分けてもらえませんかと言いましたが、分けてあげるほどないと言われて買いに行かなくてはいけなくなりました。しかし買いに行ってる間に花婿がやってきたという話ですよ、大切なのは何か、私たちは今この地上で、救われて恵まれて礼拝にやってきて奉仕もされているし、ね、献金もされて、そしてさまざまな、ね、教会の活動に参加しながら本当に恵まれた信仰生活を皆さん送っておられると思うんですよ。しかしそれが全てじゃない。私たちは今、日々の信仰生活の中でこの花婿が私たちを、また私たちの教会をね、迎えに来てくださるその時を待ち望みながら、しっかりと信仰者としての準備を、整えをしなくてはならないということです。マタイの福音書の24章の36節に、こう書いてます。前にも出てますね。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、ただ父だけがご存知であるって書いてます。そう、父なる神様しか知らないんですよ。私たちはいつの間にやら、ね、まだ来ないと思うってどっかで思ってませんか。そんな再臨とか、ね、ずっと来てない、もう2000年間来てないんですもんね。だまだ来ないと思うし、今じゃないと思うんですよって、ね、何の根拠は、何の根拠もないのに、いつの間にやら、ね、この再臨がまだ来ないと思ってる人たちが多いんじゃないかなと思います。でもその日その時は誰も知らない。だから今晩かもしれんですよ。今晩再臨が来るかもしれません。今晩イエス様が迎えに来られて、私たちの、ね、多くの人たちは天に上げられるかもしれません。その時私も、ね、皆さんもね、私も上げられるにふさわしい信仰の整えは果たしてできているでしょうか、ね、花嫁として、キリストの花嫁として迎えられるにふさわしい信仰は私のうちにあるでしょうか。教会に来ていて、奉仕もしていて、ね、メッセージ聞いていて、ね、献金も捧げていて、だから大丈夫じゃないんですよ。皆さんが礼拝に来ることはとても素晴らしいと思います。 それは素晴らしいけれども、しかし神様は私たちのこの行いではないでしょう、見ておられるのは。私の心ですよ。ね、人はその姿形を見るが、神は心を見るって書いてます。神様は私の心をご覧になります。私たちが優れているかどうかではない。私が本当に神様を愛しているか。私が本当にイエス様から、ね、イエス様に救われたことに感謝を捧げているか、救われた喜びが私の内側に本当にあるかどうかを、私たちは神様から見られているのではないでしょうか。毎日毎日、私の、ね、皆さんの心の中にイエス様と出会った喜びが変わることなく、ね、あるでしょうかね。なんかええことないなってなってませんか。信仰生活長くなっていて、よく言いますが、マンネリ化してしまっているようなことは果たしてないでしょうか。喜びが、ね、感謝が本当にあるでしょうか。人はみんな人のこと、他人のことを言いますね。私は大丈夫だけど、あの人はどうかな言ってね、他人のことを言う人たちがたくさんいらっしゃいます。そのために、私たち自身、自分自身のことをしっかりと、に目を向けてね、自分のことを見なければなりません。14節、最初に読んだ黙示録の22章の14節に、私の聖書で読みます。皆さんも見てください。命の、前の、これ前の読みましょう。自分の着物を洗って命の木の実を食べる権利を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いであるって書いてます。門を通って都に入れるようになる人たちが天国に入る人ですよ。それはどういう人かというと、自分の着物を洗い清めてる人です。でもこの服じゃないですよね。私たちの霊の衣です。霊の着物が果たして清められているかどうかです。聖霊によって清められます。ね、御霊が私たちを清めてくださいますし、御霊が私を変えてくださると信じる人でなければ清められることはありません。さあ、私たちは本当に花嫁として、ね、シミもシワもその類のもののないね、本当に清い花嫁として信仰生活を送っているでしょうか。よくできるということではないんですよ。優れているということではありません。私の心が、ね、本当に主に向いているか。私たちはこの地上において目先のことばっかり見てきたけども、いやいや、神様が私を見てくださっている。神様が必ず、イエス様が私を迎えに来てくださる。このことに目を向けながら、果たして信仰生活を送っているでしょうか。ついつい、ね、神様ではなくてね、周りばっかり、横ばっかり見ながら信仰生活を送るようなことはないでしょうか。これが、今、私たちに、問われていることじゃないかなと思います。世の終わりは確実に近づいてますよね。絶対に世の終わりはやってきます。いつか分かりませんけども。でも今できることは何でしょうか。そう、今できることは主の前にへり下り、そして本当に、ね、主を愛して神様が、私のことを、ね、兄弟姉妹皆さんのことを麗しい、美しい花嫁だと私たちのことを認めてくださることですよ。花婿は、ね、結婚式の時に自分の奥さんになる花嫁が美しいということを一番望むでしょ。ね、他の女性が綺麗だなんて絶対花婿思いませんもんね。花嫁が自分と結婚する奥さんになる人が一番清いというかね、麗しく美しいことを願うわけですよ。イエス様も同じですよ。私たちが麗しくて清い存在であることをイエス様はとても望まれますよ。それが花嫁、キリストの花嫁になるための大きな条件だからです。私の霊の衣は汚れていないでしょうか。私たちは聖霊様によってね、本当に霊によって清められて信仰生活を送ることができているでしょうか。私の思いや私の考えや、ね、自分中心な生き方をしながら神様が私に用意してくださった恵みに対して、ね、心を向けないまま信仰生活を送るようなことはないでしょうか。そんなことをぜひ皆さん考えてみていただきたいと思います。恵まれているんだと、祝福されているんだということはよくわかります。今日の賛美を見ていて本当に皆さんが喜んで賛美されている姿は私もわかります。しかし、ね、それはそれ、ね、私自身が恵みを受けているのはわかりますが、私自身が清められているかどうかが大きな、ね、祝福さ、天国に行くための大きな条件になります。ね、霊の衣が清められ祝福される、ね、その時まで私たちは自分を清め続けなくてはなりません。一つ目のポイントはこれです。花嫁は花婿が来る時まで聖なる準備を続けなくてはならない。 洗礼を受けたから OK ではありません。一生懸命礼拝してるから OK ではありません。花婿が来るその瞬間まで私たちは自分自身を整えるというかね、本当に主に全てを委ねて、ね、神様に感謝を捧げ続けなくてはなりません。神様にから与えられる恵みと喜びの中に生きていかなければなりません。神の国の喜びに生きるんです。直接的な恵みじゃないですよね。この地上において主が私に与えてくださっている恵みがいかに豊かであるかということ、なんかええことないかなって探すんじゃなくて、主が与えてくださる恵みに目を留めることができ、そして本当に感謝することができる信仰者になること、これが求められているのではないでしょうか。15節を最初に読みした黙示録の15節に、出ますかね、すいません、15節、犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像を拝む者、好んで偽りを行う者は皆外に出される。外に出されるというのは天国に入ることができないという人です。私たちは犬でも魔術を行う者でもありませんが、しかし衣の清められてない人という意味です。これ、ね、天国に行くにふさわしくない、ね、汚れた者。さあ、私たちは、ね、イエス様を信じた時からキリストを来たんですもんね。キリストを来たので洗い清められてなければなりません。しかし信仰者の中には救われる前と同じ人が結構いるわけですよ、ね、私たちは皆さんどうでしょうか。救われる前と救われた今、本当に大きく変わっているでしょうか、ね、内側から喜びが溢れ出るような信仰生活を送っておられるでしょうか。これが、ね、衣を着ることです。これが、ね、この都の中に入ることができる、ね、天国の門を通ることができる喜びです。衣を着替えなくてはなりませんよ。救われる前と同じじゃないです。私は頑張ってますじゃないです。主が私を変えてくださったんですよ。私たちは実は救われて変わってますよね。この喜びを感じ取ってますか。礼拝休まなくなりましたとか、いいことです、素晴らしいですよ。ね、聖書読んでますも素晴らしいけど、でも主が私を変えてくださったことを、ね、私たちが気づいて、そして本当に、ね、主によって変えられたことを喜びながら信仰生活を送っているでしょうか。これが私たちに求められていることではないでしょうか。そしてこれが私たちが今主が来られるその時までしっかりと行っておかなければならない準備です、ね、花嫁としての整えだと思います。当時のクリスチャンたちは迫害の中で、もういつ死ぬかわからないという迫害の中で命を狙われていました。でも彼らの心の中には喜びがあったんですよ。死ぬか、ね、いつ殺されるかわからないと言いながらも、ね、ローマ帝国がいつも自分たちの命を狙っていると、そのような状況の中においても彼らの心の中にはいつも喜びがありました。それはなぜかというと、私はすぐに来るっていうイエス様の約束があったからですよ。大丈夫、敵を倒すことができるなんて、そんな楽観的なことはありません。クリスチャンたちがローマ兵に打ち勝つことができるなんて、そんなことは当然ありません。でも彼らの心の中には、ね、命を、ね、狙われるのは怖いことです。でも彼らは心の心底には、奥底には必ず主が、私たちに、彼らに言いました、見よ、私はすぐに来るっていうこの御言葉を信じていたんですよ。神様が絶対に私を迎えに来てください、主は私を必ず祝福してくださる。だから私たちは目の前の問題にあたふたすることなく主を信じ続けるという信仰に立つことができました。その約束はまだ成就してないんですよ。皆さんの生活の中にもいろんな問題があるかもしれません。今生活の中でいろいろ悩みを持っておられる兄弟姉妹もいらっしゃるかもしれません。でも、ね、主は必ず来られますよ。必ず私たちに報いを与えるために、祝福を与えるために必ず来てくださる。私たちはその時をぜひ待ち望みたいと思うわけです。主が必ず私を祝福してくださって、素晴らしい恵みの中に導いてくださることを待ち望んでいきたいと思います。こんな御言葉があります。ヨハネの福音書の14章の2節と3節、私の父の家には住むところがたくさんある、もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになるって書いてます。イエス様が私たちのために今場所を用意しておられますね。その場所が用意できたらイエス様は私のところに迎えに来る。 迎えに来て私を引き上げてくださって、そして私たちはイエス様と一緒に過ごすことができるようになる。これが天国でしょう。これが私たちに与えられている約束です。そして主は一番良い時に、私たちがまだじゃないかと、そんなことは何の当てにもなりません。一番良い時に、一番、神の、ね、時に、私たちを迎えに来てくださるわけですね。二つ目のポイントがこれです。花婿は最も良い時に迎えに来てくださいます。いつか分かりません。いつか分かりませんが、必ずあなたを迎えに来てくださる時があるんだということをぜひ覚えておいてください。あまりにも当たり前のことでね、忘れてしまってるかもしれません。世の終わりがありますよ、ね、最後新天新地になりますよというようなことをですね、どこかでお聞きになったことがあるはずです。再臨がいずれ起こりますよということもメッセージの中でお聞きになったことがあるはずです。しかしいつの間にやらね、なかなか起こらないので、私たちは自分の生きてる間には起こらないんじゃないかなと思ってしまってるんじゃないかなと。いつの間にやら私の、ね、人生とあまり関係がないことのように感じてしまっている人もいるかもしれません。でも関係がないことはありませんよ。必ず来られます。聖書の約束ですから。必ず世の終わりがやってきて、私たちが天に上げられる日が来ることをぜひ私たちはしっかり覚えておきたいと思うんです。せっかくイエス様が来てくださったのに、イエス様ちょっと待ってくださいって言わないようにね、今晩来られても大丈夫なようにね、私たちは自らの信仰を整えたいんですよ、ね、いいクリスチャンになるって話ではありません。何度も言ってますが、救われた喜びがいつも満ち溢れるような信仰生活を送りましょうよ、ね、イエス様に出会って感謝ですって、ね、いろいろ足りないとこ私にありますけども、主が私と出会ってくださって私の人生変わりましたってこの喜びに満ち溢れるような信仰生活を、ね、神の国の恵みに生きていて、ね、一方的な恵みの中に生かされているんだという喜びを感じられる信仰生活を、クリスチャンになって本当に私の人生はもう大きく変えられましたと自信を持って自覚を持って告白することができるような信仰生活をぜひ送らせていただきたいと、そのように思います。皆さんの信仰生活の中に本当にいろんなことがあるでしょう。しかしいつも喜びに満ち溢れて、そして主がいつも私の心の中にいてくださって、このイエス様と共に歩んでいくことができる素晴らしい信仰生活が皆さんの信仰者としての歩みの中にしっかりと組み込まれることを心から願います。そして終わりの時絶対やってくるんですよ。大丈夫大丈夫、今日は来ないからなんて皆さんが勝手に思ってるだけですよ。いつ来るかわからないですよ。だから毎日毎日整えをしたいと思います。いつイエス様が来られても、いつ花婿が来てくださっても、本当に花嫁として自分自身を整えて、いつでもお嫁に行くことができる準備を私たちはすること、これが今この地上で私に求められていることではないでしょうか。どうぞ信仰によって本当に喜んで主をお迎えし、喜んで今生かされていることに感謝する、当たり前のことですよ。でもこの当たり前のことが忘れ去られないように、本当にへりくだって信仰生活を送るものとならせていただきましょう。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、ありがとうございます。主、あなたが私たちに約束してくださった、見よ私はすぐに来る。主なる神様、あなたが私たち一人一人を愛して、私たちをキリストの花嫁として選んでくださり、私たち一人一人が天に挙げられる約束が聖書を通して一人一人に与えられていることを心から感謝いたします。あなたの約束は必ず成就します。あなたが私たちに聖書を通して語ってくださったことは必ずなることを信じます。主よ、どうぞ兄弟姉妹お一人一人が自らの信仰をしっかりと整え、救われた喜びに満ち溢れながら、神様あなたを見上げて感謝しながら信仰生活を送ることができますようにお導きください。いつ花婿なるイエス様が迎えに来てくださっても、喜んで手を携えて天に上げていただくことができるように、本当に感謝を持って日々イエスキリストを心の内側にお迎えしながら信仰者としての歩みをなすことができますようにお導きください。一人一人の上に主の豊かな約束があり、この約束に基づいて信仰生活を忠実に歩んでいくことができますように、主に喜ばれる花嫁として私たちの信仰者としての歩みを整え清めてくださいますように、すべてを主に委ねて イエス・キリストの御名によって恵みを信じてお祈りをいたします。アーメン。